マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、そういうわけでこのエピソード続いていくわけなんですが、ね、長谷川哲也青年がですね、親の反対を振り切ってですね、プロゴルフの世界にですね突っ込んでいくというところまで話をしてきました。で、今回、そうですね、で、そのゴルフ場ですね、ゴルフ場もなくなってるゴルフ場だからもう名前出しちゃうけど、そのサウルスプリングスっていうところに僕は最初高校卒業したらこうやっていくと、いや、そこで練習を積んでいくと、もうだから僕の中ではですね、もうちょっと不安と期待と、いろんなことが混ざりながら、とにかく僕はですね、その頃にはですね、お金をこのゴルフでお金を稼ぐっていうことと、そのマスターズに出たいっていうね、そういう漠然とした夢をですね、持って、それだけでやってたっていう感じなんですよね。で、ようやくこう始まるよねってなるんだけど、そうなってくるともう、なんて言うんですかね、やっぱこう、これなんかこう、もうできなかったらどうしようとか、なんかそんなこと全く考えないんですよね。そう、できなかったらできることしかイメージ湧かないというかさ、もうそんな感じでしたね。今思うと本当に 無双状態ですね。もう、なんていうんですか、気持ちの中でのもう敵なしですね。はい、っていうことですけども。なんかそんなこんなでですね、始まったわけですよ。で、ちょうどですね、車の免許も取り、ね、車免許取らないと、やっぱりゴルファーって動けないので、免許だけはしっかり取って、で、ね、それをですね、その、中古車をね、買ったわけですよ。中古車を買って、それにですね、なんていうのかな、布団を積んだりとかね、着替えを積んだりとかね、それこそゴルフクラブを積んで、じゃあ行ってくるわって言って、あれなんですよ。家を出て、なんていうのかな、そこのサウルスプリングスの寮みたいなところに向かっていったわけなんですよね。そう、よくよく話を聞いてみると、その時母親は泣いてたみたいですけどね。それで子供が出ていくっていうね、自分あれだけやれって言ってみながらですね、そう出ていったらしいんですけど、僕の中ではですね、そういうのも全くなくてですね、もうとにかくもう期待しかなかったわけですよね。で、もうとにかく俺は人が寝てる間にボールを打って、もう一日も早くプロになるんだって言ってね、プロになるんだっていうか、早く試合に出て優勝するんだっていうね、気持ちでいて、もうそれだけだったですね。人より練習すればっていうふうに思ってましたね。で、始まるんですけど、それがさっき言ってなかなかうまくいかなかったんですよね。っていうのは、いろいろですね、もう本当に昨日話をするとですね、本当いろんな先輩がいらっしゃいまして、基本は怖いですよね。怖い。入ってみたら、あれ、意外となんかそういう感じなんですねっていう感じでですね。とはいえですね、僕もとにかく僕は、うまくなろうと思ってたんですが、これをですね、まずその、研修生ってどういうものかっていうと、皆さんにその説明すると、いわゆるゴルフ場の雑用ですよね。いろいろな雑用をしながら、キャディーが足りない時にはキャディーを出て、で、やっぱりその、終わったらとか、空いてる時に練習をするっていうことができる制度なんですよね。で、大体下っ端っていうのはキャディーの順番っていうのが決まってて、キャディー出る順番ですね。で、出たくないわけですよね。で、出ちゃうとその間みんな練習してるのに自分だけキャディーをやってるんで、でキャディー出るとちょっといくらかお金もらえるんですよ。5000円とかもらいたいような気がするんですね、当時。5000円とかで、だけど、5000円も必要なんだけど、やっぱ来週に来てるかってお金日に稼ぎに来てるわけじゃなくて練習するために来てるんで、出たくないわけですよ。ただそれでは下手な人だったかな、わかんないけど、まず研修会に入ってない人から出てたような気がするな。とにかく下手な人から出るわけですよ、キャディー。 で、まあそういうことなわけですよね。でだから僕なんかって言ったら入ったばっかりなんで、もう井の一番にもキャリーが足んないって言うと出てやってたんですよ、うん、で、まあたまにキャリーがなくてですね、回るっていうとこれがまたえぐくてですね、総握りなんですよ。総握りこれ本当にですね、もう何十人いますからね、うん、15人とか当時20人ぐらいいたかな、みんなうまいんですよ。で全員と総握りなんですよ。全員とで上手い人からで、その打数足す、みたいな感じでこう、まあ当時このもうこれダメですよね、違法ですよね、これね、公園のこってやつじゃダメなんですけど、もう絶対なんですよ、それは握りなんですよ。だからビリだと全員に払うわけですよ、打数分だけ。そうするとじゃあどういうことが起きるかっていうと、まあ一月になんかそういう雑用みたいなので、まあ基本給みたいなのがあって、キャディーとかをやると、まあなんとなく10万円ちょっとぐらいもらえるんですよ、うん、だから10万円ちょっともらえるんですけど、ハーフでもうそれが全部なくなるみたいな感じなんですよね。もうハーフで回ってもうないっていう感じなんですよ。それも結構な状況じゃないですか。で、いやこれどうすんだろうなとか思って、やばいこれは、これやっていけないよねって。で、その中のエコシステムとかよくできてて、まあその中でも、なんていうのかな、いい先輩と悪い先輩がいるわけですよね。うん、なんか皆さんもなんとなく察しがつくと思うんですけど、でね、その寮とかに入ってお金持ち その研修生は自分でこのアパートとかマンションを借りてそこから通ってたりするんですけど、まあ一般的にはそのゴルフ場の中にある寮ですね、寮に雑魚寝みたいなことをして、なんかその寮に住んでそこから通う、僕はもちろん寮だったんですけど、そしたらですね、まあいい方からいこうかな。いい先輩とかっていうと、なんかこうご飯をね、それ連れてってく、ご飯食べなくなっちゃうじゃないですか。だってもういきなりもう給料日の日にすっからかんになっちゃうわけですから。ね。すっからかんになってキャディーやって、うまい人はキャディーやらずに、その、あれだけで食ってきるんで、お金も入ってくる、もうなかなか叶わないんですよ、環境的にね。うん。これで、まあいい先輩とかだと、まあ、その、クエナのゴルフか、ご飯連れてってくれたりするわけですよね。うん。で、その焼肉食べたりとかなんかしたりとかしてくれて、なんだ、あだこうだっていろいろね、教えてくれたりするんですけど、まあ、寮の中にはですね、悪い先輩とかいて、今でも名前も覚えてないんですけど、顔だけはちょっと覚えてるんですけど、まあなんか、なんか要は、まあ、夜な夜な麻雀やるとかね、そういうことですよ、大体。で、麻雀やってとか言った時に、僕もですね、なんかそういうのがあって、なんかお金がとにかくないんですよね。とにかくお金がないですよ。でガソリン代もなくなっちゃうわけですよ。でもう、なんかいくらか隠しといて、もう菓子パン缶みたいなのを朝かじって、で昼はお昼はなんかその何社食みたいのがあったんで、お昼にそのお昼にいっぱい食べて、やり過ごすみたいな、夜は我慢みたいなね、なんかそんな生活だったっすよね。で、そうで、そんなこんなでこうやるんですけど、まあお金ないと。で、じゃあ麻雀やろうって話になったんですよ。麻雀と思って、あ、これで俺稼げで、俺もう基本的に麻雀負けない、負け高校レベルの麻雀じゃ負けたかったんで、結構自信はあったんですよ。で、あ、いいですよって言って、麻雀やって、まあ、やるじゃないですか。で、勝っちゃうじゃないですか。勝っちゃったんですね。それで、まあ、気分悪いですよ、先輩ね。で、そんなのもあって、なんだかんだやってて、その麻雀やってたのが、いい先輩、すごい僕のこと可愛がってくれた先輩の耳に入っちゃったんですよ。で、またご飯食べた時に、いろいろ話をした時に、何しに来てんだと。ここにお前麻雀屋に来てんのか、夜中に。そんなのって、そんなの そんなことやりにここに来たのかって言われて、もうめちゃくちゃ怒られたんですよ。あ、すいません、確かにもうそうでした。 本当にもうだからとはいえでもああいうの断れなかったしみたいなこと言い訳とか言いつつもう これで俺は取り返してやろうって気持ちがあったのにもかかわらず全然違うこと言って、なんか押し切られてちょっとやらざるなくてやっちゃいましたみたいな感じでなんかすごいいい先輩にそうやって言ってもらってで僕もハッとしてですねまあそれはもう心で、まあ、次誘われた時にいや僕やらないで出ますって言って やめたんですけどそしたらもうその先輩に目つけられちゃったんですよね。悪い方の先輩に。で、練習場のね、ボール拾いっていうのもその研修生の、中にあって、まあ、僕がその悪い先輩の、まあその、まあある程度グループ分けされて、じゃあ今日はこの A 班がボール拾いとかね、B 班はこのバック板をやるとかね、なんかいろいろ決まってて、で、練習場のボールを拾うっていうところだったんですけど、もう目つけられちゃってるんで、そのお前ボール一人で拾っとけよって言われたんですよ。ね。でもなんかはとか思っちゃって、だからもう基本的にほら上下関係知らないんで、縦社会知らないんで、はとか思って、あ怒りましたって言って一個も拾わないで帰ったんですよ。一個も拾わないで帰って、もう当然次の日怒ってるわけですよ。で、っていうのはなんでかっていうと、キャディマスターにその先輩が大怒られしてるからですよね。で、練習場のボール一個も拾ってないっていうことがバレて、で、何やってんだって話になるじゃないですか。それで、でも先輩に呼ばれて、めちゃくちゃ怒ってるわけですよね。で、お前なんで拾ってねえんだよって言うんですよ。もう一人で拾える量じゃないからですね。とか言ってたんですね。こんなにフランクな、今ってこんなこと言うとちょっと笑けてくるんですけど、もう本当に、いや、あんなの一人じゃね、拾えないですよ、みたいなこと言ったと思うんですよ。ね。そしたらもう怒るじゃないですか。もう火に油注いでんですからね。お前ふざけんなよとか言って、バーってなって、で、まあ、手までは両方出なかったけれども、一人拾えるわけじゃないじゃないですかみたいな感じになっちゃってでもう収拾つかなくなってである時ねキャディーマスターに呼ばれたんですうんいやー長谷川君先輩とやっぱりちゃんと仲良くやらないとやっていけないよって言われてはいいやでもねちょっともう本当僕ねその時もう尖ってますからあのねいやもうあれ言ってることおかしくないですかみたいな話になっていやもう納得できないですみたいな話になってもうそれじゃあもう続けていけないからもうこんなのいやもうやめるしかなくなっちゃうじゃないですかって言われてキャディーマスターにああそうですかじゃあ僕はやめますって言ってそこの、サワラスプリングスを2週間で、ね、退職するっていうことになったんですよねもうこらえ性がなさすぎるっていうね全くこらえられないっていうこの状況になってですね。そう。で、僕のその1個目の、そのですね、研修生としての活動がもうそこでストップ、一旦してしまうっていう、いきなり、用意ドンの2週間で止まってしまったっていう話なんですよね。そう。もう何しに来てんだから始まり、こういうことですよね。で、僕なんかほら、よくよく考えるとさ、いろんな人に紹介してもらったりしてさ、なんか入れさせてもらってるのに、まあそういうことになっちゃって、まあ当時その社長とかにも、その、ね、練習場の社長とかにも言わなきゃいけないじゃないですか、こういうわけで帰ってくるときに。もうめちゃくちゃ怒られるかなとか思いながらも言ったら、まあそうなんだな、何度かんだって言ってて、なんか言ってたような気もするんですけど、そんなにお咎めなくですね。まあでも、じゃあとりあえず、まあ、とにかく練習ボール球社長は球打てしか言わなかったんで球打てしか言わなかったんであれなんですけどそうそんなこんなでだから僕はもう荷物まとめてですね寮から出てですね2週間まあ1ヶ月1個目のそうですねそう給料をもらったのかな1回はなもらって辞めたのかなってだから2週間実際にいたのはうんで1ヶ月ぐらいかななんかなんだかんだやってたのはそれで、まあ、路頭に迷ってしまうっていうことになりました。で、まあ、でもちょっとこのままじゃいけないということで、 とまあちょっと次のね策を考えるんですけれども、まあそんなこんなでですね、いきなり前途多難でですね、研修生生活が始まったということで、まあ今思うとですね、本当にこらえ性のないあれでですね、全く世の中分かってなかったですね。でもうちょっと上手にやる方法とかあったと思うんだけど、どうだろうな、でもあそこにいたらもうちょっといいプレーになってたかもしんないし、もう逆行ってたかもしれないですね。だから どっち行ったか分かりません。ただその時の自分はもうそれ以上できなかったですね、そこではですね。ということで、また次回に続くという話で、これはまた新天地を求めてですね、ね、研修生長谷川がですね、また行くという話なんですね。はい、まあそんなわけでまた続きは次回話したいと思います。そんなわけで今日も行ってらっしゃい。